QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました、車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
もうすぐ夏本番を迎える日本です。今週は音量の話題をお送りいたしましょう。まあ、音量といってもあのボリュームのことではなくて、まあこの世に未練を残した誰かの魂、うん、音量、
音量、
恨みを持った魂音量、
音量言いたいだけ
音量が大きい音量が小さい、大きい
早く本題に。
あ、すいません日本三大音量といえば、あの知ってます？日本三大音量、よくね、いや、あの日本三大祭りとか三大火祭りとか、うん、三大地祭りっての聞いたことないですけど、あのそういういろいろ三大ってつくの好きですけど、うん、三大音量、じゃあ言ってください。まず前、
お岩さん、
お岩さん、はい、はい、何でもいいですよ。音量、
音量、
音量、
なんかある、
ノリオの音量
音量です。
死んでねえ、まだ、
キラさん、なんかですか。音量、
音量、
音量、
何がある。
嫌うや言う、この音量
なんでやめてくださいよ。もうサラコぐらいですか音量、わかんないですね。
すいません、さっきからその音なんですか、そのなんかこ
う、あ、すいません、マイクの擦れる音、すいません、
擦らないで、マイクを、マイクを擦らないでください。
擦れる、なんか陶器でもなんか持ってるの、
三大音量申し上げましょう。まず、はい、平安時代、うん、菅原の道真公、
へー、あ、そっち、
平の正門公、うん、そして崇徳天皇、
そっちね、
そっちなんですよ、音量、ね、菅原の道真公はね、その太宰府に左遷させられて、うん、ね、その恨みがありましたので、うん、死んだ後に雷になって、ね、その政敵を雷で、感電死させたという、うん、まあ、電気の神様と言われていますね、そして、平の正門は東京の有名なあの正門首塚がございまして、あれをこう壊そうとするものはたたりに見舞われたと言われていますね。そして今回ご紹介するのが崇徳天皇、崇徳天皇は37歳の時、皇位継承をめぐる保元の乱で敗れ、罪人として現在の四国讃岐の国に流刑となりました。うどんを美味しく食べたのかもしれませんねこの頃まだうどんはないはずです混沌と言われておりましたね、この頃その後京都に戻ることはできず、罪人のまま45歳で崩御しました。崇徳天皇は讃岐の国にいる時、呪いの言葉を書き残します。その内容は、私は日本の魔王となり、天皇をその座から引きずり下ろし、民衆から新たな王を生み出す、うん、まあそういう声だったかもしれませんけどまあいわゆる天皇家への恨み節、崇徳帝の死後、政治的な混乱や、まあ、大火災などが起こり、敵対していた身内も次々と亡くなり、朝廷内では崇徳帝の怨念がささやかれ始めます。そして100年後、呪いの通り、まあ、民衆の中から武家侍が出てまいりまして、うん、鎌倉幕府を開き、うん、で朝廷は政治の政権の座を奪われます、うん、時は流れ、大政奉還で政治の実権が再び天皇の手に戻ろうとしますが、700年間朝廷では崇徳帝の呪いは忘れられることはありません。 孝明天皇の、孝明天皇は幕末の天皇ですけどね、孝明天皇崩御の後、明治天皇は地位を受け継ぎますが、即位式は行わず、即位は1年7ヶ月先としました。そして崇徳帝の命日となる慶応4年の8月26日讃岐へ勅使を遣わし、崇徳帝の京都に住まいを用意し、まあだから崇徳帝のためにこう家を作り、でまあ謝罪を行ったと。で翌日8月27日明治天皇は晴れて即位式を行います。慶応から明治に改元する2日前となる9月6日崇徳帝の御霊は京都に戻り、明治天皇が参拝。明治天皇がいかに崇徳帝の怨念に配慮していたかがよくわかります。現在と、京都のこれな白峰神社っていうのかな、で崇徳帝はひっそり眠っておられます。誰か起こしてやって加藤康則が出てきましたね。なんかこうあのね帝都物語じゃなくて京都物語っていうなんか楽しそうなちょっとタイトルになってしまうんですけど、そういうものをこう崇徳帝のこの怨霊を用いて京都にこう大地震を起こさせようとするという、そういう物語つまんないですね、ただのパクリになってしまいますけど、というどうですか怨念ね、皆さんはなんか恨まれてますか？
どんな質問？
こうなんか恨みを買ったこととかないですか？なんかこう多分私自分のことを恨んでるだろうなとかっていうそういうね、大丈夫ですか？ノリオは恨んでないですか？大丈夫ですか？
いや逆に私、いや私は恨んでますよね。
ああそうだね。
私はノリオを恨んでますけども。
ああそうです。はい、まあ、もうそれ以上聞かないことですね。
怖いですからね。
ああ
恨みが。
ああもういいですもう。キラヨクさんはもうなんかいろんな人を呪い殺してるたたり神と言われていまして有名ですけど、
そんなことないです。
どうですか、何人ぐらいこう殺めてこられたの？
殺めてはませんけど、
はい、
あの恨みとまた違うんですけど、
はい、
あの自分にあのやられ、自分がやられたことを、
うん、
あのそうそういやられたことを嫌だと思ったことをずっと私は、はい、あの思ってる許せないと思う人なの で、
そうです
よ。どんなに後から
怨念じゃないですよ、
怨念ですね、
怨念じゃない、
あのどんなに後でなんかフォローし、なんていうんですかね、その時の気持ちが分かってない以上はあの普通にやっぱり接し、そういうあのやり方で接してきたわけですから、そこはちょっと私はあの許せないですね。
やられたらやり返す
なんか基本ですよ、
先輩返しだっていう。
いやその先輩返しはしないですけど。
あ、そうすか。
普通なんか自分がやられてやりたくなんかやられて嫌なこととは絶対人にしないじゃないですか、しないですよね皆さんね、ねしないですよね、でよっぽど本当にもうなんか自分が追い詰められるぐらいやられた時ってもう絶対やっぱ許せなくないですか、皆さんどうですか？
いやそこまでやられたことがあんまりないっていうか、そのいや腹の立つこととかそのいろいろありますよ、こんだけ生きてくればね、で本当に踏んでやろうってぶっ殺してやるってなとかって一瞬思う時は当然あるけれど、そのやっぱいつまでもそれは残ってないな、なんかもうそりゃそいつが いつも横にいたらさ、いちいち顔見せたら腹立つけど、
それは嫌ですけど、だから、もう極力ほらもう
うん、
絶対ほら話しかけ向こうからなんか話しかけられない限りは絶対ほら距離を置いてるとかね、
いや僕はだから
絶対
俺はもう、昔からそういう人間たちとはもうすぐに縁を切るというのをこうやってきてるので、で縁を切られた側がずっとさ、そのむしろそっちの方がずっとなんか残るんだと思うよ。こっちはほら縁を切って生成してるわけ、切られた側はちゃんのやろうと思っててずっとうじうじしてる可能性はある、でどこだといって別にもうその人たちと会わなければ俺はどうでもいいし、でなんとなくねこうそういうものをこう感じるときはあるのよ、いろんなほら 別の誰か第三者というか第四者第五者ぐらいな感じの人から噂話を聞いて、うん、あいつらがどうですよとか、うん、こういうことを言ってますよとか、うん、ああしましたよとかっていうのは、うん、こう私に関することがこうまあ風文として伝わってくることとかってあるわけですよ、うん、そうするとああ俺のことを気にかけてくれてるんだって逆に思っちゃうわけ、うんうん、俺はもうそいつのことどうでもよくても全然忘れてるのに、うん、向こうはまだ俺のことを魚になんかこうなんか いろいろこう悪口言ったりしてんでしょ、うん、でそれはあのなんていうかなわざわざ彼らの貴重な人生の、うん、その時間を、うん、私のために割いてくださってるわけじゃないですか、うんね、今後何の関係もないにもかかわらずそれをね考えるとね嬉しくなってきちゃうね
すごい、うん、
だから全然なんかあの腹も立たないしなんか まだそんな俺のことを覚えてくれてるんだっていう、うん、俺なんかすぐ忘れちゃうのね、うん、あのそうそうだからあの今までその30まあ40っていうか50だな50過ぎるまで そこまで鈍感力なかったんですけど、うん、50過ぎてからの榎田信也もの鈍感力がすごいんですよ。もうこれいらねえと思う情報は消していっちゃうのねその、うん、その脳みその、うん、あのそのなんていう引き出しの中から、うん、で多分ねライブラリーには入ってるんですよ、うん、全ての情報が。ただインデックスとしてこれは引き出しから出さなくていいやっていうふうにしちゃってるから出さないんですよ、うん、なのでなんだろうなだから怨念っていうのはないな俺は。うん、あ昔はねあったんですよ。もう本当にしょっちゅう思い出してあん時のあの野郎許せねえとかこう、うん、あの時そんなこと言ってやったとかっつってのこう、あの要するにそいつのことを思い出すわけ、うん、でわざわざ自分の貴重な時間をそいつのことで支配されるわけですよね、うん、そんなことを考えてるぐらいだったらなんかもうちょっと楽しいことやるとか仕事になることやってた方がはるかに生産的なのに、うん、そういう風になっちゃうわけですよ、うん、だからそれは過去はあったけど本当に50過ぎてからはもうかけらもないのよ、うんうん、でこれはちょっと寂しいことかもしれないですね、うん、常に新しい人とだけこう人間関係をこう構築していくという、うん、そういうまるでメーテルのような私は時を旅する女みたいな男ですけど、ということでああそうですか。やっぱでも女の人の方がなんか怨念が強そうなイメージはありますけどね。
女の人の方がさっぱりしてません
。本当に
だって男女間の男のやつとか
木田上優子はだって今言ったじゃないですか怨念でもすでに8人殺してるとか、まあ、
よっぽどひどいことをされたかってことですよ。
そうよっぽどですよね。よっぽどなことを
すいませんよっぽどひどいことってのはどの程度なんですか。こう後ろから刺されたとか
いやそういうことじゃなくて、
あなたの土地をいつの間にかあの名義を書き換えされたとかなんか
それはよっぽどですね。
よっぽどだと思うけど、うん、
いやそういうことではないですけどね。ああうんまあ、まあ、そういうことがあったってことですよ。
あまあね、まあまあ私も結構いろんなところで恨み買ってますから仕事をいろいろやっていったりとかいろんなところで、まあ、裁判の証言やったりとかですね頼まれていろいろやったりしますから、でまあそれでそれはもう対立する側からすればそれはあの野郎になるわけじゃないですか。
まあそれは
でもね全然気にしないので
そこがすごい、
まあ、良かれと思ってやることはもう私にとって良かれなので、まあ、7つボタンの良かれんのって全然関係ないんですよ、ということでもう一個お便りがございます、これは先週のリアクション千葉県からいただきました84歳ラジオネームラジオ老年
ありがとうございます。
先週のパラキル国破れて国乱れてだ国乱れて山が荒れるは時効、まあ、自説柄にあったテーマでした。私は昭和19年から27年まで、栃木県は那珂川の東の山奥に疎開していましたが昔の話ですすごいですね当時の山は、樹木の間がスケスケで遠くまで見通せ、うさぎが走っていくのがよく見えました。で一昨年70年ぶりに、まあ、その場所を行きましたと、山はうっそうと樹木や 草が茂り、うん、一歩も踏み込めない状態でした、うん、そういう状況に気づいてから千葉県をはじめ東北5県の旅行の都度、うん、里山を観察しましたらどこも同じで山は荒れ放題でした、
うん、
昔野村総合研究所の本郷研究員が、有名な方なんでしょうかすいません私ちょっと存じ上げないですけど、本郷研究員が我が国は山林を適切に管理すればそこから切り出せる森林資源でエネルギーを自給できるという調査報告をしたことがありましたが、
その
報告を受けた通産省は山林は農林省の所管だと取り合わなかったそうです。ありそうな話。後日農林省の友人に話したら、大体ですよ、 今農水省っていうじゃないですか、昔農林省だったんですよ、
ね、
農林省の友人に話したら、うちは今減反問題で忙しいので、エネ庁、エネルギー庁ね、エネ庁に行ったらと言われたそうです。結局政治家のテーマだろうということで本郷さんの知人の代議士に行ったら、山林では農村部の意表にならないから難しいよねとのこと、
うん、
国乱れて山が荒れるこの問題の所感は我が国にはどこにもないようですと、
うん、
だからそのいろんなね災害とかの元となっているのは実は、うん、その山林が荒れているからだっていう、うん、まあそういう話をちょっとやったわけですけど、本来その原生林は別として、うん、通常の山山林は人の手が入ってなんぼのところなわけですよね、うん、だからそのただ木が生えててほっときゃいいっていう問題じゃなくて、うん、適切に管理をして枝打ちをしたり間伐をしたり草引っこ抜いたりっていう作業を手間をかけるからこそ、うん、その山が健全な状態で、うん、まああるわけですよ、うん、言ってみやあれですよ、あの髪の毛みたいなもんですよね、
うん、
だからそのやっぱり適宜散髪に行ったりしないとさ、
うん、
伸び放題でほったらかし本当に先発も何もしなかったらいつの間にかしらみが湧いてさとか めちゃくちゃになるみたいなもんですよ、
うん、
やっぱ手入れが必要 でそれをそのやってこなかったって、その今このラジオ老年が語っている、結局その山林というものをその所管するちゃんとしたまあところがないと、
うん、
だもんだからほったらかしになっていて、そのしかもその林業というのがどんどんどんどん、まあ、日本の場合は尻つぼみになっているということで、うん、ダメになっている。これは本当にね一大事なんですよ、
うん、
これが日本の国土保全強靭化っていうことを本当に言ってるんだったら、本当に山林をちゃんとコントロールする守るっていうのはこれ防災上そして経済の点でも非常に重要で、
うん、
それをやってこなかったっていうのがまさしくこの今までのそのどの政党だろうが全ての政治家が全部ダメってこと、
うん、
まあ、それをあえて言いたいというふうに思います。というわけで今日も長くなりましたね、本当にずっと喋ってますね疲れてきました、というか、あ、そうか、来週は熊本から私、4ヶ月ぶりですか、4ヶ月5ヶ月、4ヶ月かな、あれ次この間行ったのって3月だったっけ、なんか
3月ぐらいだった
よね、4月じゃなかったよね、ということで、まあ行きますけど、なんか熊本ってねどうなんですかね辺境の地に今からこうなんかこれだけ長いこと言ってないと、あの人がいるんだろうかっていう、
そこの心配、
なんかあの蛮族がそこに
どんな扱い、
いやだって熊本では馬を食うんですよ
まあまあそうですね
あとレンコンにからし味噌を入れて唐揚げにして食ったりするんですよ、うん、熊本って
唐揚げなんですね、
唐揚げです、唐揚げっていうか衣つけてるから天ぷらっても言えますけど、うん、すごいっしょ、
うん、
あとなんか細いネギを湯がいてぐるぐるってまとめたやつに酢味噌かけて食ったりするんですよ恐ろしい土地ですよね、よく木田さんこんなところに住んでますね
ひどいなそれは
まだ熊本県民でしょ、師匠は。
さあどうでしょうかそれにあとあれですよ、 今思い出した、さつまいもに衣をつけてふかして、これがまんじゅうだと言ってくわ。
美味しいじゃないですか
ねえ、美味しいですよね、うん、
いや、あんこがあんこがいいっぴゃというということでございまして、大丈夫だろうか、俺生きて帰ることができ
るか、本
当に心配なんですよ、ね、
どこに行くんです
か、辺境の地、もうちょっと海越えたらすぐそこ中国ですけど、もうあの
日本だったらどこでも、
国境の土地に、国境の地に今から行かなきゃいけないというそういうところですね、ちょっとこうまあお祓いでもしてからこの間安倍の生命神社に行きましたけどね、聞きますかねまあ、そういうことでございました。ということ、あ、そうか、だから久しぶりにあの新鍋スタジオでやると、
うん、
あの感覚が狂うんですよ。
あ、
そうなんですね。全てがね左右反対なの。
へ
ー、あのこっちほらパソコンの位置とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
あの逆なんですよ、うん、全部。だからなんか脳みそがちょっとほらなんかあの
いつも慣れてる、
騙し、そうそう、騙し絵みたいになっちゃって、うん、それがねなんかすごいおおゾワゾワってくるまあどうでしょうか。僕はあのミキサーはもう木原さんにやってもらえばいいかね、
うんうん、
もう、
いえ
私も喋るだけで、
ジングルがわからない
し、ジングルボタン、そう、おしゃれ言いたいなポン出しで、ということでございまして、お送りしてまいりました QAC、 来週は九州からです。お相手は榎田新也門と
ソロンボリマユと
ルルイカズミと、
そして
あ、キラウェア優子でした、
はい、じゃあ来週よろしくお願いします。ごきげんよう、さよなら。